アマゾン、
はい、どうぞ。
日本進出20周年おめでとうございます。
おめでとうございますね。
らしいですよ。
そうなんです。ジェフ・ベゾーズが日本に魔の手を伸ばしてからもう20年経ってしまったんですね。
そうです。魔の手を伸ばしてからやっと20年経ちましたね。
なるほど、なるほど。
会話以上ラジオ未満。本日は V ケットに行ってきたお話。
いや、なんか、そう。なんで私が V ケット参加しようかって思ったかっていうと、まあ、理由は2つあるんですよ。はいはい、オメシスが、はいはい、オメシスターズが、V マーケットに行ってたんですよ。
はいはい。
で、私も行きたいと思ったのが理由の一つと、あともう一つは、うん、昨日のテレビ、
うん、
ニュースかな、でなんか伊勢丹がね、
うんうん、
ライブストリーミングのサービスを始めるっていうのをやったんですよ。
はいはいはい。
なんか今全国の百貨店の中で、まあ、伊勢丹がちょっとこう業績が悪いっていう風に、まあ、報道されてると思ってるのね。報道されてるんですよ。まあ、理由としてはなんかこう伊勢丹だけ1年間の決算を3月を含めてやっていて、ただ他の大丸とか丸井とか違う百貨店は2月までで決算を、計算してたから、ちょっとこう伊勢丹だけどうしてもコロナの影響が出てしまってちょっとこう業績悪くなったっていうのもあるらしいんだけれど、
はいはい、
まあ、それと一緒になんていうんだろうな、こう顧客、上顧客に対するサービスを少しこうないがしろにしてしまった。例えば、外商とかそこら辺のサービスを重点的にやらなかったりとか、あまりにも地方を置き去りにして東京だけちょっとこう売り上げ上げるようにやってしまったがばっかりに、ちょっとこう業績悪くなったんじゃないかみたいなニュースがやってたんですよ。
はいはい。伊勢丹東京は結構若者にシフトしてるからね、まあ、その人口の比率で言ったらやっぱり明らかに東京が若者が多くて地方は年寄りが多いっていう比率だから、うん、割となんかその最適配分しようとしてるような感じはするけどね。
そうね、うん、で、まあでも多分地方だとやっぱりさ、お金持ってる人が、まあ、地方にもある程度いるからとか、まあ、いろいろあると思うんだけれど、
うん、
それと一緒にコロナ禍で伊勢丹はどういう行動を取ったのかみたいなこともやっててね。実際に私はミーコっていう伊勢丹がやってるコスメオンラインサイトみたいなのを見ながら、うん、ちょっとこう伊勢丹は他の業態に比べてオンライン化が遅かったな、コロナに対するこう反応が遅かったなっていうふうに思ってたのよ。ただテレビによると、報道によると、どうやらその間を使って伊勢丹はライブストリーミングのサービスを、プラットフォームを作ってましたっていうことだったの。
うんうん。
じゃあライブストリーミングって何かっていう話なんですけど、ちょっと私の V ケットの話をする前にね、
うんうん、
で私あのリテールとかマーケティング系の専門なので、
うんうん、
結構そういう話はこう熱心に見てるんだけれど、うんうん、ライブストリーミングで買い物ってしたことある？
うん、ちょっともない。
日本は多分まだまだないなっていう風に思っていて、はいはい、正直アメリカも、まあ、そんな進んでないと思うのね。伊勢丹、うんうん、伊勢丹じゃないわ、インスタグラムで、ライブ配信したりとか、アマゾンがこう、うん、ジャパネット型みたいなそういう、こう生放送で物を売るっていうサービスはもうアメリカもあるんだけれど、多分そこまで日本と同じぐらい進んでいないのよ。
うん、
でどこで進んでるかっていうと、やっぱり中国なのね。
まあ、その中国はね、
そう、 T モールっていうアリババが持っている、まあ、サイトがあって、うん、そこがライブストリーミングで物を売るってことが、うん、結構こうもうメジャーな流れになってきてるのよ。
はいはいはい。
で多分今月もその T モール内でこう、うん、フェアみたいなのを開催してて、ライブストリーミングで物を売るっていうので、ちょっとこう一つイベントを打ってたんだけど、結構それもコロナ禍でも成功してるんだって。
はいはい。
で日本だとちょっと失敗に終わってしまったように見える、バイナシ、シーナーバイナウだったかな、名前ちょっと忘れちゃったんだけど、ファッションショーを見ながらその場でその服が買えるっていうサービスがあったのよ。
うんうん、
それも日本はちょっと失敗しちゃった感じなんだけど、その T モールがやったやつと結構成功してて、うん、中国の上海のファッションウィークはほとんどバーチャルとライブストリーミングで完結しちゃってるのね。
うんうん。
お客さん呼ばないで。
その、お客さん呼ばない、ああ、なるほどね。
そうそうそう。でもう結構まあ中国だとライブストリーミングっていうのはもうだいぶ馴染んできてるというか、うん、一つの普通のツールになってきてるのよ、うん、
ライブストリーミングによる買い物が
割と普通にやってきてる。そうだね、実況中継で物を紹介して、うん、こうコメントで入ってきた要望に答えながら物を紹介するみたいな感じ、
うん、もうちょっとテレフォンショッピングみたいなものがもう少し双方向
インタラクティブになった。そうそうそうそう、うんうん、多分インスタでも最近多くない？私が見てるブランドとかだと結構こう、うん、ライブで皆さんの声を聞きながらそれを反映させながら紹介していくっていうのが、
ね、なんかユナイテッドアローズとかも商品紹介をなんか店員さんがやってたりするけどさ、うん、それと難しいものか、うん
う
ん、
そうだね。それがもうちょっと確立されたプラットフォームにあるみたいな感じ、
うんうんうん、
で多分伊勢丹もお歳暮とかで多分去年チャレンジしてて実際に売り上げが上がったっていう実績があったんだよ、
うんうん、
で多分それをもうちょっと全体的にもう洋服とか化粧品とかも全部でも行って、フィジカルのストア自体はもう外商とか上顧客のためにもっとこうエクスクルーシブな空間提供のために使うように変えていきたいみたいな話をしてたのよ、
うん
でこれってなんかこう日本の百貨店文化の中で見ると結構こう新しいことやってるように見えるんだけどそうでもなくって実は全世界的に見ると、うん、ニューヨークだとショーフィールドっていうデパートメントストアっていうか、 なんかこうエクスペリエンシャルストアみたいなのがあるのね、
うん、
もうそこにはこう商品は売ってなくってあくまでもブランドとかのストーリーテリングなちょっとこう話をこう体験的にお客さんに提供するような空間だけになってるの、
はいはい、
そういうのがもう結構始まっているし ZARA とかもショールームしか実店舗に置かなくって商品の購入とかはそこにあるタブレットからしかできないとか結構あるあるなのよ、
うんうん、
で多分今丸井だったかなとかも今実店舗をそういう体験的な場所空間として提供するようにシフトしようとしてて多分全世界的な流れで見ると伊勢丹はむしろ遅いぐらいなんだけれど結構こう報道から見る感じだと結構バッシングを受けていてあんまりこう伊勢丹のこう動きに対してこう好意的じゃない感じがしたと、
うんうん、
でじゃあいざ何やってんのかなと思ってみたら V マーケット V ケットに参加してたんですよ、
うんうん、
それに行ってきましたっていう文脈です。まず
うんうん、
ここまでが長か
った百貨店がさその体験の場所を設けるっていう、
うんうん、
まあもう結構さその要はインターネットが発達してからそもそも結構あのリアルの店舗は本当に、うん、あのウィンドウショッピングとかその物を確かめる場所になってきててその買う場所っていうのがどんどん
そ
の
そう、ね、
ポイントがコンタクトポイントがさそのオンラインにどんどん移行してきてる
うん
うん、なんかその物を売る場所から物を体験させる場所見せる場所っていう
そうだね
いろいろシフトしてきてるっていうのはあったと思うんだけどさそのあの美術館とかアート作品ってさ、
うん、
結構あのインスタレーションとかでその場に行って体験するもの、
うん、
っていうそのなんかたださホワイトキューブに絵が飾られてあってそれを見に行くっていうもんじゃなくてどちらかといったらお客さんが作品の中に入っていって、
うんうん、
その作品を体感するみたいなさ、うんまあ、そのなんかなんていうんだろういわゆるその表現の方が先にその未来の世の中の動きを読んでいた
っていうか、うん、なるほどね
そうそうそうそれがすごい面白いなと最近ちょっと思っていて
はいはいはいはい、
要はビジネスじゃないものの仕組みの方が世の中よりも先にそういう人との接し方についてあの、うん、やり方をこう工夫してたっていうのがすごくいいなっていう
そうだね、うん、ホワイトキューブの話をするとホワイトキューブ自体がそのこう現代美術が発展してきた時に、うん空間自体がアートに影響を与えないようにっていう文脈からホワイトキューブっていう空間が一応確立されてるじゃない、
うん、
私は結構それよりも例えば直島にあるベネッセミュージアムのよ、とか、
うん、
こう中美術館だっけ、
うん、
とかのようなその作品のためにその空間も作られたような 場所の方が私は好きだったりするんだけれど、
うんうん、
そうだね、その見せるものによって場所を変えるだったりとか、その実際にそのエモーショナル情緒的なつながりのためにその場所自体をデザインするっていう動きがこれから発展していくのとしたら、うん、私はすごいこれからが楽しみなんだよね、やっぱり美術館好き、うんうんうんうん、やっぱり1万人のたった一瞬の時間っていうよりも100人のファンを増やしたいっていうのが多分今の流れだと思うから、うん、だったらそのライブコマースで多くの人と関わりながら、うん、実際にもっとこう密に関わりたい人とはこうコメントとかでコミュニケーション取ればいいし、よりこう実際に会ってお話ししたい、もっとお金落とせますよっていう方に対しては実店舗に来ていただいて、もっとエクスクルーシブな空間で提供できれば、すごくこうなんていうんだろう、それぞれのニーズに合った時間の提供の仕方ができるから、私はそっちの方が。
エクスクルーシブな空間っていうのは、
うん、
もうちょっと言葉をほどいて説明していただけると、
なんかこうスペシャルな気持ちになれたりとか、うん、すごくこうエクスクルーシブって、まあ、日本語だと排他的って言葉になっちゃうけど、限定的なみたいな意味、うん、すごくこう、うん、リミテッドエディションじゃないけど、すごくこう自分にとって、うん、こうカスタマイズされたような時間とか空間とか、すごい自分にとってスペシャルなつながりを感じれるような時間作りっていうのが、うんうん、そのエクスクリーシブな体験につながっていくのかなっていうふうに思う。
なるほどね。で、
だ
V マーケットに行った感想としては。
そうなんです。え、超感動した。まず、まあ、VR 自体は何度か体験をしたことがあったんですよ。あります、はいはい、VR 体験。
もちろん、あのビョークの科学未来館の VR のやつ行きましたね。
ああ、なるほどね。
うん、
そう、まあ、VR は、まあ、多分みんな何度か体験したことがあると思うんですよ。
うんうん、
で、一応その、V マーケット自体が開催されてたのが、VR チャットっていう、VR 用の、なんてソフトっていうか、まあ、アプリ世界、はいはい、まあ、ネットワーキングの中にある一つのワールドで行われてたの、
うんうん、
で VR チャット自体はもちろん VR 用のゴーグルがあればちゃんと VR として体験ができるんだけれど、それがなくても一応パソコンからその世界に入っていくことができるのね、
うんうん、
で私は今大学の授業でちょっとこうアバターに関するレポートを書いててさ、ちょうど、
はいはい、
それね、一応 VR チャット内でもアバターをみんな交換するのね、
うん、
で、VR チャット内にいろんなワールドがあるんだけれど、そのワールドの中でも VR 用のアバターをたくさん買えるようなお店があるワールドとかもあったりして、うんうん、そのアバターに特化している VR 系のコンテンツなのよ、 VR チャットが、まあ、うん、世界ネットインターネットワーキングのシステムがあって、
うんうんうん、
まあそれも関連もしてちょっとレポート用の研究としても行ってみたの、
うんうん、
でその VR チャット内のワールドの一つとして、東京パラレリアルワールドっていうのがあるのよ。
はいはい。
それはその東京なんて言うんだろう、東京じゃない、なんか富士山とかもあったりするから東京だけじゃないんだけど、はいはい、まあ、日本が持っているそのパラレルとリアルを掛け合わせたパラレアル、パラリアルのワールドがあって、うんうん、そこの中で、期間限定、今週1週間、
はいはい、
とバーチャルマーケットっていうフェスを開催してたの。
うんうん、
ここまでわかる、理解できる、説明できてるかな。
細田守のあのサマーウォーズのさ、オズの世界みたいなのって結構近いんじゃないかな。
本当にそう。まんまその感じ、うん、で、一応そのバーチャルマーケット今週1週間は1100ブース出展されてるみたいな感じで、うんうん、一応私は伊勢丹に行きたかったの、伊勢丹のブース目的で行ったんだけど、見つけられずに行けないままネット回線が終わってしまったんですけれど、
はいはい、
一応そのパラレアル東京まで今日は行ってきました。
うんうん、行ってきましたっていう言葉になるんだね。それはちょっと面白いです。
行ってきたんですよ。
うん、
MacOS じゃいけないから、一応 Windows のパソコンで行ったんだけど、うん、まだ個人のインターネット回線では全然 不自由なことが多いから、多分 5G とかがもっと浸透してくると、うん、そういう世界がもうちょっと発展するのかなってまず思った。
うんうん。
ただめちゃくちゃ感動した、あの VR ゴーグル持ってなくても、うん、本当に感動して、まずこうブースに行ったら本当にその、なんて言うんだろう、まずはこう建物内に出されるのよ。
はいはい。
で建物の中にこうインフォメーションカウンターみたいなのがあって、そこに地図があるの、うん、まずその前に飛ばされるのね、自分の部屋から、うんうん、あ、部屋があるんですよ VR チャットって。
うんうん。
その部屋から、まあ、ワールドに行くためのこうワープのゾーンがあって
はい、はい、
そこから、バーチャルパラレアル東京を選択するとそこに行けるんだけど、
うん、
で行ったらまず左側にソフトバンクのブースがあったの、
はいはい、
基本的には多分東京の有名な企業が何十店舗か出店していて、そこの協賛で運営してるみたいなのね。
うんうん。
でソフトバンクのブース行ってちょっと踊ったりとか、リアルに、商品がもらえるゲームゾーンとかがそこにもあって、そういうことをやって、うん、その商業施設内を抜けてこう駆け足でこう坂道を登ってったら、目の前に東京駅があって、うん、左側に東京タワー、目の前にスカイツリー、右手にはゴジラ、左奥にはウルトラマンみたいな光景が広がるわけ、
うん
もうカオス。
スピルバーグのレディープレイヤー1っていう映画があってさ
うんうん、うん、
それがもう本当にちっちゃい子の夢大集合みたいな映画で、
あ、でもそんな感じかも。
ガンダムとかゴジラとか本当にあのアキラとか全部日本の漫画アニメカルチャーとかがギュギュギュって凝縮還元されてるみたいなやつがあるけど、すごいそれに多分作ってる人もさ、そういう世代の人たちなんだろうね、うん、その子供の頃にハマったものをなんとかあの自分が今手掛けてる仕事に詰め込みたいみたいな感じで、
うんうん、本当なんかもう、うん、東京って言葉とかを聞いたら出てくるようなアイコンなものがいっぱい広がってて、
うんうん、
で、東京駅のゲートみたいなのを抜けて街の中に入ってって、右手にサークル系サングスが見えた時点で私のネット回線終わってしまったんですよ。
うんうん、
だからその後はちょっとこう YouTube とかに出てる実況レポみたいなのを元の話になっちゃうんだけれど、
はいはい、
まあ、要は東京の会社とか個人とか研究者とかが1100ブース出していて、そこで実際にアバターを変えたりとか、うん、伊勢丹とかだと実際に、商品を買うこともできるし、自分の、VR チャット内でのバーチャル用の衣装を買うこともできるしみたいな、その現実世界とそのバーチャル世界が本当にごっちゃになったようなマーケットだった。
はいはいはい。
めちゃくちゃ楽しかった
なんかアバター文化はさ、
うん、
あのアメーバのアメーバピグとかさ、
どうもりとかね、うん、
そうそうそうそう、どうもにもまあアバターか、そうだね、なんかその人を操作するっていうのはさ、その要はこれまでもあったけど、うん、その仮想空間で、そうなんかリアルな仮想空間、なんかリアルな仮想空間って変な言い方だけど、
う
ん、
AR、
うん、アーギュメントリアリティではない、まあ、バーチャルなんでしょ、あくまでバーチャルだったけど、そうだね、
うん、
なんかそのそこが現実世界のより再現性が高いものの中に自分を作るっていうのは結構新しい感じ。
そうね。
でその完全にさ見たことないものじゃないんだよね、その世界の中が、
うん、
なんかありえない物理法則とかがそんなに働いてないってことだよね。
あ、でも働いてるかも。広角
軌道体のブースとか、まあ、
とか、
うん、
広角軌道体のブースとかは、はいはい、なんかこう落とし穴があって、その中に落っこちることができるのよ、うん、普通の現実世界だと落っこちれないんだけど、
うん、
まあバーチャルだから落っこちてもまあ怪我はしないわけ、
うんうん、
だ落っこちることによってその広角機動隊内でのまあ世界を体験できたり、あとは本とかが置いてあるんだけど、その本の中に吸い込まれてその絵本の中の世界とかを体験することができたりするから、
はいはいはい、
本当私たちが今まで絵本とかファンタジーの中で行われてたことがあたかも現実化のようにバーチャル内で体験することはできる、
う ああ、なるほどね。
そうで、まあ、もともとまあ、レポートで私はそう、アバターの話をしてたからそこに行ったんだけど、最近そのアニマルクロッシング、集まる動物の森がめちゃくちゃ流行ってるじゃないですか。ノックストリートマーケットってインスタフォローしてたりしますね。
いや、わかんないですね。
まあなんかドーバーストリートマーケットのちょっとこう文字パクリみたいな感じで、アニマルクロッシング、集まれ動物の森のための、洋服のコードをシェアしてるインスタグラムアカウントなの。
ノックストリート。
そうそうそう、NOOK にそのままストリートマーケットで、ほんとドーバーと同じようなロゴでインスタでアカウントをやってるの。そう。で、何がすごいって、実際にこれを見て、マーク・ジェイコブスとかバレンティノとかが、企業ブランドのオフィシャルで服を作ってんのよ。その実際にコレクションとかで発表したような服と同じようなデザインをコードで無料配布してるようなアカウントなの。これめっちゃ面白くない？だから一世のあのコレクションのプリーツの服欲しかったけど、まあ、実際では買えない。あ、でもコードノックストリートマーケットで裏なんか紹介されてんじゃん。あ、じゃあ動物の森内でこの服着ようってできるっていう。
確かにね。
そうそうそう。まあ一応ここからアバターで、まあ、レポート書こうと思って VR チャットとかも参加してみて、すごい。VR チャット内でもアバターが売られてるのよ、サークル系サンクスの中で。
はいはいはい。
でサークル系サンクスの中だと2つ販売方法があって、本当にバーチャル内で有効なバーチャル用の服と、あと実際にあの郵送でデリバリーで現実世界に送られてくる T シャツとか、トートバッグの販売も行われてるの。それがごちゃ混ぜになって一緒に展示されてて、なんかすごいね、不思議な気持ちになる。本当に実際のリアルの空間とバーチャルの世界の、こう隔たりがないような雰囲気、気持ちになるというか。
なるほどね。
本当に
この中、マトリックス的な感じでもあるのね。
そうそうそうそう、不思議な感じ。
その仮想現、まあ仮想現実なのか。
てか多分その行ったワールドのパラリアル東京自体がめちゃくちゃ東京に似てて、ハチ公とかもあるし、実際に街並み歩いてるとビルのところに大きな液晶があって、そこで CM 流れてたりするのよ。だから本当にこう街中歩いてるような感覚のような場所だから、そういう感覚になるのかもしれないんだけど、私がすごい行きたかった今回のバーチャル V マーケットで本当は一番行きたかったのが、電脳都市ミラビリンスっていう、ミラビリスっていうワールドなの。それもそのパラリアル東京の V マーケット内のワールドにこう飛べるようなブースがあって、その一つとして電脳都市ミラビリスっていうのがあったのよ。そこはなんかこう上海の夜っていうのかな、なんかネオンが多くてアキラの世界みたいな、
あとブレードランナーかな、どちらかといったら。
あ、そうそうそうそうそう、みたいな世界があって、ちょっとそこに行ってみたかったんだけど、ネット回線的に無理で。あとなんかワールドエンドユートピアっていうすごいこう、インディンジョーズみたいな世界とかあったりもして、その場所場所にあったアバターが展示されててとか、写真スポットがあって、例えばそこの写真スポットで写真撮ると、その写真が空を見上げると流れてる広告飛行機みたいなのあるじゃん。そこから自分がさっき撮った写真とかがこうさらされてるみたいなとかがあったりするのね。すごい楽しくない？
なんかその今まで人類がこう創作の歴史で築き上げてきたものが、今技術によってギュッてそれが一点集中させて実現されてるみたいな感じかな。
そんな感じ。
やっぱ SF とかファンタジーってその意味があるからジャンルとして残ってきたんだなっていうのが今すごくお話聞いてて思ったかな。
そうね、そう、生きてるの
かもしれない。だから、やっぱその人間の想像で起こりうるものは、 すべて現実でも起こりうるっていう、なんか名言があってね、誰かの言葉が。
誰だっけな、誰の言葉だっけ、
小説家のね、言葉だったんですけど、人が想像できることは、必ず人が、ああ、そう、ジュール・ベルヌですね。
はいはいはいはい。
うん、
本当そうだね。
いいよね。
って感じでね、とにかくね、楽しかった。本当にセットアップするのが結構大変で、いろいろやるのに私、今日1日かかったから、もし興味がある人がいたら、YouTube で、私はオメガシスターズが好きなんで、オメシスの V マーケットレポを見てほしい。多分まず V マーケット自体が多分明日とかで終わっちゃうから、V マーケットレポ見てほしくて、やっぱりバーチャル YouTuber が V マーケットレポするのが一番相性いいんだなと思った。他もレポ見てみたけど、実際の日本人がやってるのも見たけど、それよりもたぬきさんとかオミシスとか、やっぱ VTuber とかがやってる人のレポの方が見やすかったし、なんか違和感なく見れたから、バーチャル系の世界のレポは、
バーチャルマーケット、あ、でも今年初めてじゃないんだね、2018年、
結構前からあるっぽくない？去年はあるの知ったけど、2018年もあったんだ。なるほど。いや、まあコロナ禍でも全く影響されないからね。個人的にはなんかアウディのが一番面白そうだったよ、展示。アウディのバーチャルショールームで、バーチャルで実際に試乗体験ができて、まあ普通にスカイツリーとか東京タワーとかいっぺんに見ながら試乗体験もできるんだけど、最後はなぜか宇宙に飛ぶっていう、
はいはい、アウディで、
そう、
ホンダのホンダジェットみたいな感じ
で宇宙に飛んで最後帰ってきてっていう
感じ
で、
はいはい、
でもなんか実際に試乗体験するとバーチャルの洋服とかプレゼントしてくれるらしくて、すごいね、面白そうだった。
なるほどね。